皆さんこんばんは。なんかちょっと蒸し暑い日々が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。私は金土日の3日間が2週続くスクーリングの合間の日々を過ごしているんですけれども、今回の大学のスクーリングはブックバインディングっていう科目を取ってるんですけど、これがですね、2年前だったかな、私の知り合いがそれを取っていて、自分が別のスクーリングを取ってる時に遊びに覗きに行ったんですね。で、なんか、なんていうのかな、工程が多くて、みんなすごい時間に追われてる、作業に追われてるっていうイメージしかなくて、なんかその時にどういうものを作ってるかっていうのはなんか詳しく記憶がないんですよね。で、なんかそんなんで、でも私本も好きだし、日記帳とかジャーナリングとか紙物みたいなものとか、あとジーンですね、小冊子とかを作るのに勉強になるかなと思って撮ってみたんですよ。で、これがね、思いのほか楽しくて、ちょっとね、絵を描く以外のスクーリングの中で一番ぐらい楽しいかもしれない。まあっていうのも、今4年目でもう、なんていうのかな、気持ち的に慣れてきて、その講義とか実技そのものが楽しめる余裕があるっていうのもすごくあると思うんですよね。そうなの、だから今もう4年間やってきて、最初の 1,2 年もこんな気持ちで楽しめたら、もっとこう自由に作品作りとかできたのになってすごい思います。まあこうなってみないとわかんないんだけどね。ちょっと私には珍しく後悔というか、過去をね振り返りました。そう、それにね、今こうキャンパスとかを歩いてると、あ、もう来年には私ここに来れないんだなって思うと、ちょっとね切なくセンチメンタルな気分にもなってます。はい。でね、そのブックバインディングっていう授業の中で4つ課題があるんですけど、まず文庫ですね、文庫本なり新書、私は文庫本なんですけど、をに角張った背の表紙をつけるっていうものをやりました。あとは和とじっていう、まあ針で紙を縫って閉じる、これも小冊子なんですけど、を前半にやりました。で、後半は単行本を解体して丸い背ですね、この背の部分がカーブしているアーチ型の丸背っていう製本の方法と、それを収める箱を作る予定です。で、私は文庫本は村上春樹のパン屋最終劇っていうのを選んだんですね。で、この本がすごく好きだし、本の内容からカバーのデザインを考えるのが考えやすいかなと思って、で、どっかでもしできたらインスタとかにアップしたいなと思ってるんですけど、表側は食パンのモチーフにタイトルを書いて、裏側は泥棒、襲撃するので泥棒のイメージで、目出し帽の、まあ、アイコンみたいなのを真ん中に一つポンと置きました。そうで、最初に言ったなんかすっごい面白いなと思ったのが、なんかただ布を製本したカバーに巻きつけるだけだと思ったんですよね。なんだけど自由にデザインしてよくて、で、それで一層 好きだった本が愛着は湧くじゃないですか。だからね、家でもすごくやってみたいなと思ったんですよ。大事にしている本をもっとより、なんか大切なものになるようにお気に入りにこう着替えさせてあげるみたいな、これめちゃくちゃいいなと思って。そう、それであとは紙物、なんかね、ちょっと話飛びますけれども、インスタでね、無地のとさんっていうアカウントだったかな、無印良品のなんかポケットノートを、クリスピードーナッツとかスタバとかの包装紙ですね、紙袋をノートのカバーにして、でそこにノート一枚一枚に薄いとグラフィン紙っていうんだっけ、トレーシングペーパーかなみたいなので、下の方にポケットをつけて、その日こう出かけた先のレシートとかなんかのチケットとかなんかそういうものを収めるってことをしてる人がいて、なんかねそれがすごいね人気なんだと思うんですよね、真似してる人がいっぱいいるから。でそれもすごい面白いなと思って、でそういうのからインスピレーションをもらって、まあなんか私は結構なんていうのかな、コラージュしたりするのが好きだから、紙をそのままくるって貼るのもいいし、その切り貼りした紙をちょっとオリジナルっぽいデザインでカバーにするのもすごい楽しいなと思ってます。そう、そんなんで今合間でね、あさってからまた後半が始まるんですけど、今度はね足長おじさんの本を解体して製本します。この単行本の方はですね、糸とじっていう製本をしてあるものじゃないとダメで、ちょっとね私も勉強不足でいろいろわかんないんですけど、まあ単純に文字通り紙が折り帳って言って一つの小さい冊子になっていて、それが糸で閉じてあるものがこう20束とかになって一冊の本になってるっていうのが糸とじっていうんですけど、その本をね探すのがすごく大変なんですよ。で私は、まあ、50年前ぐらい、なんか自分と同い年ぐらいの岩波少年文庫だったかな、まあ、文庫って言っても単行本の大きさなんですけど A5 ぐらいかな、そう A4 コピー用紙の半分ぐらいの大きさですね、それの製本をします。唯一ね手元にあった糸とじの本ってそんなになくて、で足長おじさん私好きだから2冊持ってて、じゃあ1冊そうしようかなと思って、で今絶賛ねカバーのデザインを考え中です。なんか私こういうの好きなんだなと思って、改めて、で結構私ラジオで何回も言ってることをちょっと繰り返しちゃうんですけど、スクーリングのね前と後ってなんかすごいね全然違う感覚になるんですよね。なんか見える景色が違うって言ったらちょっと詩的で大げさなんですけど、でもそれに近い感じで、なんていうのかな、普通のルーティーンで毎日日々何気なく過ごしていたところを、その3日間なり6日間の集中してね、なんかこう芸術に触れるとかクリエイティブなことをやるっていうと、すごいなんか別の脳っていうか感覚がすごい刺激されると思うんですよね。でもう一回日常に戻った時に、そのなんかこう芸術寄りの、なんか芸術っていう単語が重すぎるけどね、なんかスイッチが入ったっていう感じで、こう身の回りにあるものとか景色とか色とか質感とかにすごい敏感になる感じがして、なんかそれも スクーリングをの参加した後のこうお土産っていうか副産物みたいに思ってるところがあります。それで余白の芸術だったかな、ちょっと待ってくださいね。そうですね、余白の芸術っていう本が素晴らしくて、私返さなくちゃいけない期間になっちゃったので全部読み切らずに返しちゃったんですけど、あの韓国出身の芸術家のリー・ウーファンさんっていう方の本なんですけど、そこに書いてあった一節をちょっと紹介したいと思います。一枚の絵を見ることによって現実が違って見えるということはいかにも詩的な出来事に思えないだろうか。絵を見る前と後ではそこらの対象や空間が別なものに映るのだ。一枚の絵を見ることによって感覚が目覚め、現実がもっと生き生きとした世界としてよみがえる。日常を新鮮にし、それを見えるものにしてくれる芸術の力を知る人は幸せなのである。これはサン・ヴィクトワールの絵という章に書かれていた文章です。この文章を読んで、なんか本当にこういうことってあるのよなと思ってメモっておいたんですけど、ちょうどスクーリング終わった後の気分と少し似ている部分があるなと思って紹介してみました。で、先週自分の父、お父さんと府中美術館に行ったんですけれども、松本陽子さんという抽象画家の宵の明星を見た日という展覧会でした。私はね、この松本陽子さんは存じ上げなかったんですけれども、デッサン教室の先生がその展覧会見に行きたいんだみたいな話をしていたので、ちょっと自分も注目してたんですね。で、これが来週かなに展覧会が終わっちゃうので行ってみようと思って行ってきました。すごく良かったです。この方はね、まだご存命で90何歳なのかな、でまだ現役で絵を描いてらっしゃるんですよね。でつくづくね、私最近思うんですけど、抽象画って、それこそこう見る人に委ねられている部分もあるんですけど、てかその部分がすごく大きいと思うんですけど、その中にこう具体的な人物とかモチーフとか風景があるわけじゃないから、なんか上手い下手とかなんかそういうのじゃない判断基準があると思うんですよね。で、だからこそなんか誰にも書けそうで、実はね書けないんですよね。当たり前なのかな。私はなんか舐め切ってて、結構こういうのってなんかこう偶然性というか、なんか作者が意図しないのにたまたまよくできちゃったものっていうのも結構あるんじゃないかなと思ってて、でそれはその作者の能力をバカにしてるとかそういう意味じゃなくて、それを形にできるってこと自体がその人の能力も含まれているからっていうよりも、そのなんかテクニックとか技法とかそういうものの物差しは聞きにくいというか、なんかそういう感じがしていて、すごく曖昧ですよね。でもだからこそすごい難しいっていうか、 いいなと思うものが出会う機会が少ない気がします。で、この松本さんの絵は本当に100号とかもっと大きい絵とかも、油絵だったら数日って言ったかな、アクリルだったら1日ぐらいで描いちゃうそうなんですね。で、私はその即興性っていうのにすごいこう惹かれて、なんか私もどっちかっていうと、なんかその構図を考えたり下絵を練ったりして、こう修作、あの学習の修に作るの修作ですね、をに時間をかけたくないタイプなんですけど、まあタイプっていうほど私はアーティストじゃないけど、で、なんかそこがすごいなるほどなって思うこととかが多くて、すごく勉強になりました。あの作品点数はすごい少ないんですけど、うん、一個一個が見応えがあるのと、あとその宵の明星シリーズっていうのかな、このポスタータイトルになっているシリーズが何枚ぐらいかな、8枚ぐらいあったかな。で、こう似たような絵なんですけど、まあ、こうシリーズだからね、で一個一個がすごいこう実験的っていうか、そう、まあ、とにかく良かった。で、なんかね、こう、あ、構えないでこういう描き方でいいんだっていうちょっとヒントというか、そんなようなのもらえた展覧会でしたね。で、その松本さんの描いている動画、描いている風景を撮った動画をが流れていて、で、青の絵の具を使うシーンで、今まで手が伸びなかったけど、やっと陽子、青を使っていいんだよっていうような言葉がインスピレーションで湧いてきて、やっと青い絵の具を使うことができたみたいなことが書いてあって言っていて、多分それはもう80代とかなんだと思うんですよね。そう、だからなんかずっとずっとこの作品を作り続けていく人って、何かと葛藤したり自分ができなかった部分に挑戦して挫折してまた別のアプローチでやってみてみたいなことを繰り返すっていうことが、その人の生きているってことなんだろうなとちょっとね思って、ただ絵を見るっていうだけじゃない部分の学びが結構多かったんです。で、昨日なんですけど、立川のプレイミュージアムっていうところで、あの安西水丸さんの展覧会がやっていて、それを見てきました。あの安西水丸さんは、まあ、村上春樹さんのね、本のデザインで知っていたし、なんか、まあ、エッセイとかもすごいよく読んでたし、なんだろうね、あとね、安西水丸さんのエッセイとかなんかで読んだからか、あの千葉の千倉に憧れてっていうか行ってみたくて、結構何回かとあの旅行に行ったんですよね。多分安西水丸さんのおかげというか影響だったなと思うんですけど、で、浅井新平さんってあの写真家がいるんですけど、あのビートルズの来日の時の写真を撮った有名な、で、彼の弟の浅井淳介さんっていう方が作陶家っていうか陶芸家で、私はその人の器がすごい好きだから、その人のなんかギャラリーっていうのかな、工房なのかな、工房になんか直接こうお伺いして器譲ってもらうみたいなこともしてもらったのも、あれもチクラだったと思うんですよね。そう、昔大学の時にあの仲間の家の別荘が御宿にあって、で、みんなで 車で夏になるとすごいそのマンションによく遊びに行ったんですよね。なんか今考えるとすごいバブリーな時代の話で生意気ですけど、だから御宿とか千倉とかあの辺すごい思い出がいっぱいあります。で安西さんのね個展がすっごいよくあって、あのそのプレイミュージアムって家からもう車で 2,30 分で着くからよく行くんですけど、前回リサ・ラーソンだったっけな、そう、あとあの空手家の阿部さんの矢部さんの展覧会とかね、なんかあのプレイミュージアムっていうだけあって、お子さんをね対象にしたのエリック・カールでしたっけ、腹ペコ青虫とかの絵本をテーマにした展覧会とかも多いし、でも大人も楽しめるように展示されていて、で安西さんも絵本も何冊か出してるので、そういう観点からちょっとお子さんも楽しめるようなワークショップとか、あの展示の仕方とかねあったりするんですけど、いや今まで行ったプレミアムの中で結構良かったな。だいたいいつもね1時間かかんないで見切っちゃうんですけど、1時間半ぐらい見たかも、繰り返し。見応えもあるし、で安西水丸さんってすごいこのちょっととぼけた感じのゆるいタッチのイラストが有名だと思うんですけど、あの水平線っていうんですか、ホライゾンなんとかっていうあのデザインが有名で、この画面を水平に線が走っていて、まあ、それがテーブルだったり風景だったりするんですけど、でそれを区切ってデザインされたっていう手法っていうかな、安西さんのスタイルがあるんですね。でそれがねすごい今やっているブックバインディングのデザインにすごい参考になりました。安西さん自体がやっぱりこの想定をいろいろやるから、あの本をねデザインするためにその絵を描いたっていうのももちろんあるし、自分が描いた、まあ、1枚の絵が本のデザインになったって逆もあると思うんですけど、なんかシンプル で色使いもほぼね原色に近いんですよね。なんかこうニュアンスカラーとかくすんだ色って使ってなくって、なんかそれは私こう好きなのかなと思って、ちょっとその70年代80年代のレトロな色使いって言えばそうなんですけど、今見てもねすごい新鮮なんですよね。で私はその手書きの文字とかこのハンドライティングのイラストがすごい好きなんです、昔から。で安西さんはなんていうのかな、すごいこの人大好きと思って追ってたイラストレーターじゃないんですけど、今思えば、まあ、ずっとこの人のこういうのってこう身近にあったなって思って、今これ話してて気づいたんですけど、なんかそれが水丸さんの良さなのかなってすごい思います。なんかこうガーンと主張するどうだっていう感じの派手さはないんだけど、なんかじんわりいいみたいな味わいがあって、で今もう探せばそういう人っていっぱいいるんだけど、なんかこのちょっと下手馬なダサい緩い感じっていうのがなんか安西水丸さん独特だったんだなってすごい思います。なんか、2014年だからもう一昔前なんですよね、亡くなってしまったのが。なんか心筋梗塞かなんかでこう突然他界されてしまって、私あのこの方がすっごいお酒
とかタバコもすごい好きだったんじゃなかったっけな。だからこう不摂生の塊みたいな感じで、まあなんかしょうがないのかなって、まあかっこいい生き様だなみたいな感じで思ってたんですけど、村上春樹さんがすごい仲良くしてたお友達だから、文章を寄せていて、今でもここは水丸さんにしか頼めないよなって思うお仕事があった時に、水丸さんがいないことがすごい悲しいみたいな文章で、ちょっとうるっときました、そこ読んだだけで。だからなんかその数行の文章が上手い人が書くとこんな上手いんだ、上手い下手で言ったらさ、ちょっとそのなんていうのかな、テクニカルの話になっちゃうんだけど、まあ、すごいこんなね短いちょっと文を寄せるだけの内容にこんなセンスと人の心を揺さぶる文章が書けるって、やっぱ村上春樹すごいなって思いました。私はその村上春樹とのお仕事と安西水丸さんのエッセイそのものをに、まあでも20年前とかだよね、もっと前かな、それぐらいから触れてたから、なんとなくこの2人のテイストっていうのが当たり前に感じてたんですけど、とね、江國香織さんのスイカの匂いとか、なんか昔読んでたカバーも水丸さんだったんだこれと思って、でよく見るとやっぱこれ水丸さんだなと思うテイストのものって、もうほんとそこら中にあるんですよね。ということですごい良かった。で私はね、過去一このミュージアムショップで大散財をするっていうことをしました。そもそもこの図録というか、あの美術館限定のね図録ってその場でしか買えないから、まずそれを買いますよね。で今回のその水丸さんの図録は結構こう力が入っていて、というか活動の全軌跡って書いてあるぐらいだから、これどれぐらい、本体が3300円で税込みで3630円だから、まあまあ立派なものですよね。で私昨日これをね、もう本当に抱えて大事に読みたくて、でもその夜中のブラジル戦を見たせいでものすごい眠くて、もう目とか星が散っちゃうほどチカチカして、昨日夜読めなかったんですよ。だから枕元に置いて、まあ大切に本だけ、本の存在だけを味わいながら寝たんですけど、でこれはそれが重いんです。なんかまず図録を買おうと思ってもまずカゴには入れない、重いから。で今回ミュージアムショップでこんなグッズがありますよって、その前日サッカーを見る前に知ってしまい、あこれもかわいい、これも欲しいなをチェックしてったら、これやばいなと思ったんです。で旦那さんのボーナスでちょっとお小遣いをもらったので、その現金をしめしめとお財布に入れ、文具女子博と同じレベルの金額を使ってきました。まずねポーチね、巾着とあのいわゆるポーチの形、布のポーチ、それからキーチェーンとかキーホルダーでしょ、それから今回ね一番可愛かったのがね、水丸さんのリンゴとかチーズとかレモンとか洋梨だったかなのカレー皿、カレー用のお皿があったんですよ。でねそれがすっごい可愛くて、もうこれは買おうと思って、で本当は旦那と私の分お揃いで買いたかったんだけど、まあ使い勝手がいいかもわからないし気の迷いかもしれないし1個だけ買いました。これでねこのお皿がねいくらだったっけな、あここにレシートがあるや、4000いくらだったかな、まあまあいいよねミュージアムショップの値段としては4520円。そうだからそんなんでさ、もうさどんどん金額がかさむわけですよ。で
あとはね、シールを買いました。あとはがきとか、まあ、いつものトートバッグとかハンカチとかそういうのを買いました。本当に全部可愛くて、本当は買い占めたかったけど、そうでね、その後に立川ですごい人気のある有名な東京餃子スタンドウーロンっていうお店に前から行きたいなと思って行ってきたんですけど、全然美味しくなかった。なんかお店もなんかちょっとね、あんまり清潔じゃないし、空いてたしね、もうあれ12時半とか、ああ違うな、1時過ぎてたのか、そうに入ったのに全然こう、まあ、平日なのもあるけどガラガラでね、あこれ多分美味しくないんだろうなちょっと分かったんですけど、まあそうだな、期待してるほどは美味しくなかったです。でその後に手紙社さんのブックストアができたんですよ。そのグリーンスプリングスっていう商業施設の中に、でそこに行っちゃいますよね。でもここは本当に入っちゃいけないゾーン。とにかくなんか紙物シールとかいっぱいあって、で私はなんかもうこれ覚えられないんだよな、キャラクターとか、なんか私が好きななんかデザインがあって、お山出さんって言ったっけな、なんか北海道のスイーツのやつと、なんかなんだっけな、なんとかテリアみたいな、メゾンテリアだっけな、テリアのもなんかお菓子のモチーフのが好きだから、それを買いました。そんなに、ここでは散財してないんですけど、そんな日々を過ごしておりました。ちょっと長くなりましたが、最後に家族の話エピソードを2つ。一つはうちの息子は筋肉ジムでね鍛えていて、筋肉もりもりな男なんですけど、息子曰く、お母さんさ、僕さ会社でタンパク質って呼ばれてるとか言ってタンパク質かと思ってさ、私お父さんと一生懸命育てたものがタンパク質っていうことらしいです。そうでも面白いよね、私はタンパク質育てたんだと思って。まあでもタンパク質っちゃタンパク質なのよ、要は人間じゃなくて成分で呼ばれてるっていう一つ。あとうちはイチジクの木が2つあるんですけど、今ものすごいたわわに実ってるんですね。そこにハクビシンが来ます。でうちの旦那はハクビシンが大好きで、ビシンちゃんと呼んでるんですけど、ビシンちゃんが来たなっていう音がちょっとするんですね、木がざわざわって。風じゃない、なんかこう小動物が来たっていうような音がするんですけど、そしたらね、なんかいつもそんな素早い動きしないのに家中の電気を消すんですよ。私がもう iPad 見てたり本読んでたり絵描いてたりするの気にせずに、いつ普段そんなことしないのよ。パッパッパッとね、電気消しますって言って消してね、そしてね、懐中電灯を持って2階に上がって2階のベランダからその美人ちゃんにスポットライトを当ててカメラで撮るっていうね。しかも私たちこの間 iPhone17、 お父さんはプロマックスにしたばっかだからめちゃくちゃ写りがいいんですよ。なんかね、初めてそのカメラ買った甲斐があったねっていうぐらいすっごいクリアに美人ちゃんが写ってて、そうちょっとそれ載せたいけどさ、近所の人はそれハクビシンってさ、なんか言っちゃいけない動物みたいな、害獣っていうのかな、なんか退治する対象なんだよね。タヌキは違かったと思うんだけど、外来種っていうのかな、 でさ、あの隣のお家のさおじさんもさ多分あまり嫌がると思うの。それなのにさうちの旦那さそんなこと気にせずさ嬉しそうになんかあのロサンゼルスとかで街中で逃げたあの泥棒とかをさヘリコプターで上からさライトアップしてさなんかうう追いかけるシーンとかあるじゃない。あれバリオものすっごいあの明るい懐中電灯みたいなので上から丸く照らしてご機嫌に写真を撮っていたというエピソードでした。長くなりましたが次はまた後半のスクーリングが終わってノートのワークショップの前に一回ラジオ撮れたらなと思います。ではまた次回に。